広報所沢、令和3年2021年1月号、ナンバー1186、広報所沢1月号目次、表紙2ページ。主な内容は、所沢市の人口と世帯、市役所の住所、電話、ホームページアドレスなど。特集、所沢歴史散歩、3ページ。新型コロナウイルス関連情報、4ページ。税の申告はお早めに、5ページ。皆さんの善意、6ページ。情報館、7ページ。お知らせ、8ページ。開催、9ページ。募集、10ページ。消費生活トラブル注意報、11ページ。もっと地区自慢、山口の見せどころ、12ページ。保健センター通信、13ページ。健康づくり支援課14ページ。健康管理課15ページ。心の健康支援室16ページ。健康ワンポイント17ページ。当番医18ページ。休日休館当番医19ページ。小児科日曜日祝休日診療20ページ。小児休館診療21ページ。休日緊急歯科診療22ページ。緊急時の電話相談医療機関案内23ページ。埼玉県救急電話相談24ページ。埼玉県精神科救急情報センター25ページ。埼玉西部消防局休日夜間病院案内26ページ。市民カメラマンの取れたてニュース27ページ。みんなの広場28ページ。内容は新春恒例大プレゼントクイズ。いいとこフォト&作品集、投稿大募集、読者感想文、編集後記29ページ、目次終わり。新型コロナウイルス感染拡大の影響で内容変更の場合があります。市ホームページや各問い合わせ先で最新情報をご確認ください。掲載情報は12月21日時点のものです。特集、所沢歴史散歩。所沢の歴史を訪ねる女性2人が写っています。所沢市の人口と世帯。人口34万4167人、前月比マイナス67人、男17万432人、前月比マイナス16人、女17万3735人、前月比マイナス51人、世帯数163,436世帯、前月比プラス20世帯。令和2年11月末現在。所沢市、電話 04-2998-1111、 代表、郵便番号 359-8501、 所沢市並木 1-1-1。 編集広報課、電話 04-2998-9024、 ファックス 04-2994-2000。 0706市ホームページ https://www.city-tokorozawa.saitama.jp/所沢市は持続可能な開発目標 SDGs に取り組みます。広報所沢は毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは所沢市シルバー人材センターまで。電話2928-8695、ファックス2924-0630。この広報のデイジー版、展示版をご希望の方は、広報課へご連絡ください。電話2998-9024、ファックス2994-0706。市外局番は04。本市は古紙再生紙を利用しています。雑紙として資源化にご協力お願いします。特集、所沢歴史散歩。令和2年11月に市政施行70周年を迎えた所沢。でも、70年よりはるか昔、3万年前からこの地で生き生きと暮らしを紡いだ人たちがいました。新しい年は、市場の歴史散歩でスタート。所沢の先輩住民の暮らしに思いを馳せてみませんか？問い合わせ、広報課、電話2998-9024。藤本市長新年の挨拶。市民の皆様、明けましておめでとうございます。市長の藤本正人です。新たな年をお健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。本年も皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。これまで未来の子どもたちに何をどう継承するか、すなわち、良きふるさととなるべく、まちづくりを進めてまいりました。昨年11月に、所沢市が市政施行70周年を迎えたのをきっかけに、改めてふるさとの姿に目を向けた方も多いのではないでしょうか。生活利便性が高く、かつ自然豊かな現在の所沢は、はるか古からこの地で生き生きと続いてきた人々の営みの上にあります。本号特集は、所沢歴史散歩。新たな年のスタートにあたり、所沢の古紙方に目を向けるとともに、ふるさとの未来を思う時間旅行をお楽しみください。人と人との絆が実感でき、自然との調和が図られた、これからの所沢の幸せを紡いでいくために、また未来の子供たちに誇りを持って、引き継いでいくために、今後も引き続き皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。所沢市長、藤本正人。市長の笑顔の写真があります。ここにもあった歴史の足跡。所沢の先人たちが生きた証は、あなたの身近なところにあるかも。伝承が残されている地や、度重なる発掘調査の結果、市内全域で貴重な遺跡や埋蔵文化財が出土した場所が市内各所にあります。古のロマンを感じながら、歴史物語を読み進めていきましょう。古代の人々の生活の場は、 水の豊富な狭山丘陵の谷間や柳瀬川沿いが中心。所沢の地形や立地を生かしながら、現代に続く文化の礎を築いていきました。今は住宅地となっている場所もありますが、暮らしの跡が多く出土しています。内部から見る当時の暮らし。砂川遺跡。旧石器時代。時は旧石器時代。人々がまだ狩猟や採集をして暮らしていた原始的な時代に欠かせなかった道具が石器。三ヶ島の砂川遺跡では、昭和41年、48年に発掘調査が行われ、769点の石器のかけらが出土しました。それらを接合し、原石から石器を製作する過程を復元したところ、ナイフ型石器の製作工程が明らかに。これらの調査では、石器の出土地点を記録し、発掘後に石器の接合を試みるという手法を採用。石器の製作過程、そして石器を通じて人々の暮らしを明らかにする研究として価値のあるもので、出土した石器は国の重要文化財に指定されています。また、砂川遺跡からは住居や墓などの跡は見つかっていません。つまり、人々はこの場所に定住したのではなく、テントのような簡易的な住居を使い、周囲を転々とする暮らしをしていたことが推測されます。所沢にも古墳があった。古墳時代の古墳群が市内にあるのをご存知ですか？一つ目は山口地区の岩崎古墳群。直径約20メートルの円形の古墳跡では、装飾品や直塔などの象徴的なものが出土。地域の有力者が埋葬されていたと考えられます。岩崎古墳群から西に向かうと、直径25メートルほどの円墳などが見つかった貝屋古墳群があります。装飾品のほか、小刀や鉄製の矢尻なども出土。武装者集団が埋葬されていたのではと言われています。どちらも現在は住宅街や道路になり、当時の姿は残っていませんが、古代のロマンがぐっと身近に感じられますね。昭和41年の発掘調査と、ナイフ型石器の写真があります。校庭を掘ったら大きな道路の跡が出現。吾妻の上遺跡。奈良平安時代ほか。現在の所沢には交通量の多い幹線道路があり、日々多くの人々が行き来しています。実は今から遡ること1000年以上前、奈良平安時代の所沢にも大きな幹線道路がありました。その跡が見つかったのは南陵中学校、久米の校庭。これまでの調査で、この場所を含む約30万平方キロメートルにも及ぶ大規模な集落、吾妻の上遺跡が発掘されています。幅12メートルもの大きな道路跡は、武蔵の国の国府、今の東京都府中市と地方を結ぶ幹線道路、東山道武蔵道。周辺では、墨で文字が書かれた墨書土器、朱墨が付着した硯、奈良時代の暦の一部が記されている漆紙文書、馬具など一般の集落では見られないものが多数出土。この辺りに何らかの行政機関、もしくは駅のような施設が置かれていた可能性があるのです。漆紙文書は、所沢に残る最古の文書。漆の器の蓋に再利用されたため、 漆の成分で腐らずに残りました。文書の裏面には馬のイラストが描かれています。東山道武蔵道の写真。発掘された道路跡。ここを多くの人が行き来していたのでしょう。漆神文書に描かれた馬のイラストの写真があります。描いたのは一体誰？歴史クイズ。南陵中学校の校庭で見つかった古代の幹線道路は？文字が一文字抜けているところは丸と読みます。と、丸、三道、武蔵道。中世のクイズの答えとつなげて、新春大プレゼントクイズのクロスワードの鍵を解こう。中世。武士の台頭、鎌倉幕府の成立、戦国時代の幕開けなど、激動の時代を生きた中世の所沢の人々。今もなお、地域に残る伝承や遺跡など、数多くの歴史の痕跡が残された時代でもあります。30回を超える激しい戦い。小手差ヶ原古戦場。鎌倉時代。鎌倉時代末期、各地で倒幕の動きが激しさを増す中、所沢でも鎌倉街道沿いの小手差ヶ原を中心に、激しい戦いが繰り広げられました。その中心にいた新田義貞の兵力は当初150騎ほどでしたが、足利氏らの援軍もあり、20万騎の大軍勢に。幕府軍と激突した小手差ヶ原では30回余りに及ぶ戦の末、新田軍は鎌倉へ向けて徐々に進軍し、初戦の11日後に鎌倉幕府は滅びました。小手差ヶ原周辺には、新田義貞が源氏の白旗を立てた白旗塚、倒幕を誓った場所、静止ヶ橋、長久寺、久米の南の柳瀬川にかかり、新田軍が勢ぞろいした勢ぞろい橋など、新田軍にまつわる伝承が残る史跡が点在しています。所沢を通っていざ鎌倉へ。鎌倉時代、人々が各地から鎌倉へ向かい、主要な道が鎌倉街道になっていきました。所沢を通っていた街道は上津道と呼ばれ、その道沿いには歴史的な文化財や伝承が多く残されています。西富小学校前や所沢中学校前など、街道沿いには目印となる標柱や説明板が設置されています。散歩をしながら当時の人々の足取りを追ってみると新しい発見があるかも。合戦の火蓋が切られた小手差ヶ原古戦場に立つ石碑の写真があります。撮影、山畑敏夫さん。地の利を生かした天然の要塞。滝の城跡。戦国時代。市内に残る中世の城跡で最も規模が大きいのが滝の城跡。戦国時代に大石氏が築いたと言われ、後に北条氏が持ち城にしました。川越や岩槻方面への伝達防衛拠点として重要な役割を担っていた城跡は、県の指定史跡にもなっています。南に流れる柳瀬川に沿って、高さ20メートルの崖が敵の侵入を防ぐことに適していたことから、この場所に築城を決めた先人たちの知恵が詰まった滝の城。固い守りを誇っていましたが、天正18年、豊臣秀吉の小田原攻めの際に、北側からの攻撃を受け、1日で落城したと伝わります。 戦国時代にタイムスリップ。戦国滝の城祭り。例年5月に行われる戦国滝の城祭りでは、甲冑に身を包んだ武者行列や大迫力の合戦絵巻を間近で見ることができます。力強い太鼓の音や立ち込める土煙は、まるで戦国時代にタイムスリップしたかのよう。写真が4枚あります。1枚目、滝の城跡。現在、史跡周辺は、緑や滝の城址公園が広がり、市民の憩いの場に。2枚目、敵の侵攻を妨害する障子堀。3枚目、滝の城跡保存会の皆さんが制作した滝の城復元模型図。4枚目、迫力満点な戦国滝の城祭りの様子。歴史クイズ。新田義貞が倒幕を誓った場所は？聖丸が橋。古代のクイズの答えとつなげて、新春大プレゼントクイズのクロスワードの鍵を解こう。江戸幕府の繁栄に始まる近世に入ると、幕府と川越藩によって開発が進んだ所沢。住宅地と農地が混在する今の所沢の景色、文化を作るために、汗を流した人々の姿にご注目。近世の所沢もベッドタウンだった？所沢で暮らした領主たち。江戸時代。天正18年1590年。徳川家康が江戸に入城すると、中級下級の家臣たちは江戸の周辺に領地、知行地、を与えられ、家族や家来たちと暮らしました。知行地は江戸との間を一泊で往復できる範囲内に置かれ、江戸に近い所沢にも多く存在。当初、漁師たちは江戸まで通勤していました。特に近世初期から所沢に住んでいた家臣たちは、地域とのつながりも深く、市内にゆかりの寺や墓などが残されています。山口地区の岩崎に伝わる市の無形民俗文化財、岩崎ささらし姉妹は、当時の地頭、宇佐美助右衛門が、大阪冬の陣からの帰りに、京都から獅子頭を持ち帰り、村の若者に稽古をさせたのが始まりと言われています。毎年10月に獅子舞が奉納されている瑞巌寺には、宇佐美氏の墓があります。写真が2枚あります。1枚目、竹で作られたささらの音に合わせて太鼓を鳴らしながら舞い踊る獅子舞。2枚目、瑞巌寺の宇佐美氏の墓。撮影、山畑俊夫さん。実は、川越芋は、所沢発祥。所沢では、南長井村の名主、吉田八右衛門が、寛延4年1751年に、息子を今の千葉県市原市に派遣して、さつまいもを買い求めたことから栽培が始まりました。その後、周辺にも栽培が広がり、集積地の川越の名を取って、川越芋と呼ばれ人気を博しました。南長井の吉田家には、栽培の始まりの地を示す記念碑があります。また、神明社、中富、通称富の神明様、には、さつまいもの神様、芋の神が祀られています。さつまいもの形をした芋の神の銅像の写真があります。雑木林ではなく原野だった武蔵野。 三富神殿。江戸時代。武蔵野と聞くと、雑木林の風景を思い浮かべる方が多いのでは？しかし、昔の武蔵野は、すすきやかやが茂る原野でした。そんな武蔵野は近世の開墾で大きく姿を変え、人々の暮らしは丘陵の谷間や川沿いから武蔵野台地にも広がったのです。近世の開発の歴史の名残は今も地名などにある神殿という言葉に見ることができます。例えば市内北部の中富、下富と三好町の上富を合わせた三富神殿。元禄時代に川越城主柳沢義康によって開発され、短冊状の地割りや落ち葉を堆肥にする循環型農業などが今も人々に親しまれています。短冊状に区切られた地割りが特徴的な三富の景色の写真があります。所沢の歩みを一冊に、所沢歴史物語を販売中。所沢志士全14巻の内容をコンパクトにまとめた冊子、所沢歴史物語がリニューアル。新たな情報を加えた増補改訂版として15年ぶりに刊行しました。所沢の成り立ちから現代まで盛りだくさんの一冊は、障害学習推進センター、市役所1階市政情報センターで1冊2000円で販売中。後に商業的な発展も遂げ、近代を迎える所沢。明治期の鉄道の開通や日本初の飛行場の開設などにより、さらに大きく発展し、そして市政を施行して70年の節目を迎えました。これからのふるさと所沢を作っていくのは、今を生きる私たち、そして子供たちです。未来の所沢に、こうご期待。新型コロナウイルス関連情報。問い合わせ、保健センター健康管理課、電話2991-1811の状況をお知らせ。基本の対策を徹底。現在、第3波の真っ只中。収束させるために必要なのは、やはり、コロナ対策の基本の徹底です。現状を正しく認識し、3密を避ける、マスクの着用、手洗いの徹底、食事中は会話を控える、などの実践をきちんと継続しましょう。また、買い物や飲食のための東京都との往来はできるだけ避けましょう。コロナに慣れることなく、正しく恐れる。そして、人への思いやりも忘れずに。陽性者の推移。50代以上の感染者が多かった4月第1波ですが、8月第2波は、20代が感染者の3分の1を占めました。そして第3波と言われる11月以降は、依然として20代が多いものの、感染は全世代に広がる傾向にあります。今や感染リスクは誰にでもあり、そこから重症化リスクが高い人への感染の心配もあります。年齢を問わず、基本の対策をしっかり実践することがとても重要なのです。陽性者の現状。陽性者累計590人。すでに退院、療養終了など、544人。入院中、17人。宿泊、療養中、9人。自宅、療養中、20人。12月14日時点、狭山保健所調べ。在住の 陽性者数の推移。棒グラフです。3月から12月まで、月ごとに読みます。3月4人、4月130人、5月12人、6月3人、7月40人、8月130人、9月40人、10月31人、11月138人、12月89人。埼玉県の発表日を基準に集計しています。なお、グラフの12月の数字は20日時点です。最新情報は C ホームページをチェック。新型コロナウイルス関連情報で検索。QR コードがあります。行事やイベントが多い時期だからこそ、年末年始も新型コロナ感染に対策を。忘年会、新年会。感染症対策が十分でない施設は避ける。少人数短時間で開催。大皿や直箸は避ける。排席は一定の間隔を確保。会話するときはマスクを着用。旅行、帰省。混雑する時期を避ける。旅行、帰省をする場合は、いつも以上の感染症対策を。対策が難しい場合は、オンライン帰省を含め、慎重に検討。発熱などの症状がある場合は、控える。成人の集い。会場や周辺では密にならないように。式の前後も大声の会話や発声を控える。式後の交流、会食飲み会は大人数長時間を避ける。初詣、正月三が日にこだわらず分散参拝を。境内での飲食や食べ歩きは控え、持ち帰りを利用する。お札やお守りは授与所が空いているときに、事前にホームページなどで混雑状況を確認。初売り、混み合う売り場や開店待ちの列は避ける。予約販売やネット販売の利用も検討。子供にマスクをかけてあげるマスク姿の母親の写真があります。あなた自身と大切な人たちを守ろう。発熱などの症状があったら、まずはかかりつけ医に相談。発熱などの症状があったら、かかりつけ医に相談。かかりつけ医がいない方は、県ホームページで公表中の埼玉県指定診療検査医療機関の受付時間などを確認し、必ず電話などで予約してから受診。受診後は医師の判断で必要に応じて新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの検査などを行います。県ホームページ、埼玉県指定診療検査医療機関 QR コードがあります。ホームページが見られないなど、お近くの埼玉県指定診療検査医療機関の連絡先がわからない場合はお問い合わせください。埼玉県受診相談センター電話 048-762-8026 ファックス 048-816-5801 月曜から土曜午前9時から午後5時30分県民サポートセンター電話 0570-783-770 24時間受付 ファックス 048-830-4808。 ファックスでの相談は、回答までに時間がかかることがあります。